寮のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。カメレオンシンガーソングライターの荒牧寮でございます。この番組は私が自分の運転で全国日本全国各地を、運転しながらツアーに回るということで、見てきたもの、食べてきたもの、食べたもの、なんと出会ってきた人たち、ライブの模様、感じたことなどなど、いろいろ喋っていこうという番組でございます。今週もお付き合いください。よろしくお願いします。というわけで、私はただいま、東北地方からお家に帰って東京方面に向かっているところなんですけれども、
およそ700メート
ル、まあ先週のね、あの配信を聞いていただいた方は、もう一本撮るかもって言ってたのもね、覚えていらっしゃるでしょうか。その2本目でございます。なのでめっちゃ広い駐車場、国道4号線をずーっと下道で、降りてきまして、でちょっと目的のところ、まあお店が行きたいとこあったんですけども、ちょっと下道がやっぱり一車線になったりしててですね、まあ深夜でもないので、やっぱりノロノロと、進んだこともあって間に合わなくてですね、ほんじゃあそろそろ、高速乗ろうかなという感じで進路を変えたわけなんですけども、残すところあと70キロちょっとですかね、でお家に着くよっていう感じです。で、あの久しぶりにこんなふざけたルート
を間もなく右方向ね、
自分で言うかって感じですけども、国道4号線をねずーっと降りてきて、どこだっけな、栃木の那須高原降りて、大田原降りて、あれ矢板と矢吹どっちだっけ、もうそのね、矢がつくインターチェンジをいつもどっちが福島へ、どっちが栃木か分かんなくなっちゃうんですけど、どこからだったかな、どこからだかね、宇都宮よりだいぶ手前のところから急に、まあ、2車線から3車線になってからがねなるんですけど、そっからがね、もうなんか本当にあれここ一般道ですよねっていうレベルですごいトラックが飛ばすんですよしかも何トントラックなのかな、あれ何トンだったんだろう。まあどうせそんなに聞いてる人数も多くないだろうから言いますけど、そうなんだっけ、有限会社相馬運送、ちょっと忘れちゃったな、どっちにしてもあの福島県相馬市の相馬なんですけど、そのトラックがまあめちゃくちゃ飛ばすんすよね。でまあ変な話、私もちょっとついていこうとするんですけど、トラックってやっぱストップアンドゴーめっちゃだるいんでしょうね。あのだいぶその信号が結構遠くで赤になったなとかってなると、その赤になったなぐらいからだいぶ速度を緩めるわけですよほんでじいじいと速度を落として完全に止まりたくないわけですね。でこうじりじりと速度を落として、でそれで徐々にまたその青になったら徐々にスピードを上げていくんだったらまだいいんですけど、青になるタイミングでその停止線を突破すればいいでしょみたいな感じで、だいぶ後ろぐらいから加速し始めるトラックだったんですよその人が。だからすごい、こっちは先に例えばそのじりじりと速度を落としてる人とこの後ろにつくのやっぱ怖いから車線をこうずらすわけですよね。でそうすると、まあ、追い抜いて赤信号で停止してるわけですよこちらは。まあ私も比較的トラックのうんちゃんみたいな 運転はしてますけどね。セカンドに入れてエンジンブレーキめっちゃ効かせたりとかする方だから。だけど、もうその、信号が青になった途端に猛スピードのトラック、しかもあれ何トンなんだろう、あれは。まあ2じゃないな、でも4でもなさそう。6、8。8なのかな、大型かな、中型かな、ちょっとね、その違いがね、まだいまいち分かってないんですけど、私からしたら結構でかいように感じたレベルのトラックがもう猛スピードで脇を駆け抜けていくんですよね。超怖いっすよ。しかも今やっぱね、雨が、まあ、今はだいぶ上がった方ですけど、さっきね、その、怖いトラックからこう、と、あだこうだしてる時は結構雨が大粒だったもので、まあ車線がまあ見えないわけですよ。もう薄くなってるっていうのもありますが、この雨の反射ね、もう全然見えないわけ。で、そこで、わ、車線どことかって思ってる時に横でブーンみたいなのがね、超怖い、超怖いんですよ。で、あれは何時ぐらいなのかな？多分もう10時ぐらいかな？ほとんど乗用車がいなくなって、まあ大型車、トラックが多くなって、で、そうするとめっちゃ飛ばす人たちが増えるわけですよ。だからもう一般道のはずがまるで高速道路ですよ。平均速度、あれ何キロなんだろう。結構私追い抜かされてますからね。まあ言わないときますけどまあ国道4号線はそれだけ、あのね、しかもその横断歩道の数も、その新4号線だから、バイパスだから、ほぼない。本当に少ない。し、車線も、三車線ある上に車幅もちょっと広めな感じがするし、で、横断歩道がないからお店も少ないし、歩道橋もないような気がしたなぁ。あれどうしてんだろう、横断するとき。でも人いないのかなぁ。なんか、まあ、確かに畑だか田んぼだかが見えなくもないようなところを、新4号は通ってはいるんですけどね。やっぱ、栃木のその、どこだったかなあれな、焼いただっけ、抜けたあたりから。もうすごいなんかもう、ザ・関東ヘアみたいな感じで、視界が一気にブワーッと開けるんですよね。それ見ると、なんかかっこいいな、みたいな。何がかっこいいのかわかんないけど、なんか素敵だななんて思っちゃったりするんですけど。すごい。不思議な道路ですよ、新4号線。で、今、その新4号からですね、東に進路を取って、これから旧4号、もう元々の国道4号線に合流して、そこから東北道に乗ってっていう感じなんですけど、まあ前のトラックも結構、トラックっていうか、ダンプではないな、トラックっていうのかな。まあ大型車も結構スピード出してますけどね。ねえ、まあ事故んなきゃいいけどね。大体もうそういう運転をしている人って何歳ぐらいの人が多いのかなってちょっとふと気になっちゃったりして、若いのかベテランなのか。まあベテランだからそういう運転ができるのかもしれないし。ナンバーはですね、前の車は福島ナンバーですね。いやー、もっとドキドキですよ。ほいで、そう、最近、今回はですね、あまりテーマを決めずにちょっと喋ってるんですけど、最近、ネットニュースで、62歳だか8歳だかちょっと忘れちゃったけど、ちょっと開きがあるけど、の男性が、プランクっていう体勢で、 8時間10何分っていうギネス記録を更新しましたみたいなニュースが目に飛び込んできて、で最近私あのプランクとかね、まあ、実はちょっとやってたりするわけですよ。もう体幹を鍛えれば、いろんな姿勢がこう良くなるし、あと歌うための筋肉、まあ、姿勢を保つ筋肉って言えばいいのかな、まあ、とにかく体幹に筋肉がやっぱりそのいくら運動しているとはいえ、やっぱ鍛える速度と衰える速度がだんだんこう間に合わなくなってくるわけですよね。で、筋トレは好きだから、そのながら筋トレみたいなのもやってるし、普通のその同い年ぐらいの人たちと比べれば筋肉はある方なんでしょうけど、やっぱでももっともっとちゃんと鍛えたいなと思って、で最近便利なんですよね、携帯でその自動音声で勝手にそのプランをずっと言ってくれるみたいなのがあるので、私結構それやってるすごい楽しくてまあ実際体重、そう聞いてよ、そうあのねせっかくいろいろ燃焼系とかやってはいるけど、多分筋肉がついてきちゃったのか体重は落ちてません筋肉質なのよ。だからなんかちょっと悲しい思いをしていますが、まあでもこれで筋肉ついたことによって自分のなんていうの、歌を歌う、おい、またこう、デカめの人たちがどんどんこう、すごいスピードで追い抜くの、ちょっとほんと怖いね。122の、埼玉側のスタートラインに来ましたね、今ね。あ、じゃあ125やった。嘘ばっか。まあやってるんですけど、まあね、体重増えちゃったけども、まあやっぱね筋肉ついてる感じがするんですよ。でそのプランクっていう姿勢ってどんなのか分かんない人のためにちょっと説明すると、まあ、腕立ての姿勢がストレートアームプランクっていうんですよ。でその腕立ての姿勢を肘をこうついて肩の下に肘が来るようにして、で手のひらはまあ軽く握ってで前に突き出しておく、まあ普通の体勢にするわけ、まあ前習いみたいにするわけですね。で、つま先の方は腕立てと一緒なんで、まあ、つま先立ちにしておく。で、これをプランクって言うんですけど、これをまあ息吐き、普通に呼吸をしながら、その姿勢を保つっていうことをプランクっていうトレーニングなんですけど、最初はやっぱり、あ、余裕じゃんっていう感じでやってたんですけど、最近その回をプランクのトレーニングで重ねているので、その分数が長くなってるんですけど、1分今10秒かな、私がまあなんとなくそのプランクだけをその最初から始めた時に、プランクを最初から始めれば1分10秒ぐらいは大丈夫です。でもトレーニング中に1分10秒とかってなっちゃうと、もう全然30秒40秒ぐらいまでは保てるかな。もうだんだんね、あれですよ、普通だったら全身がガタガタガタガタ言って、もう筋肉、何、お腹の筋肉がプルプルしてるっていう次元じゃないんですよ。完全に全身がガタガタ言ってくるんですまあでもちょっとずつやっぱそのプランクできる分数が伸びてるから、あ、なんか筋肉ついてるのかなっていう感じはするんですけど、それを8時間ですよ。しかも60歳以上の人が8時間ですよ。マジもうぶったまげですよ、本当に。まあなんかその写真をちらっと見たらもう筋肉もりもりだし、いやーそこまではできないけど、まあもうちょっとそのプランクっていうトレーニングをやったりとかして、まあこれはそのなんでトレーニング始めたかっていうと、 MV のためにちょっと体引き締めようかなぐらいの軽い気持ちだったんですけど、やっぱやればやるほどすごい、なんていうのかな、自分的にこれ言うとマゾっぽいけど気持ちいいんですよね。すごいなんか筋肉が喜んでるって言ったら気持ち悪いな。なんだろうな。なんかすごいね、体がなんとなく軽いような気がするんですよ。だから、あれこれ3号に行っていいのかな。だから MV が撮り終わってからもちょっとこのトレーニングはずっと続けようかなと思っていたりしまして、プラスジャンピングジャックっていうやつ、まあなんかね、いろんなトレーニングがやっぱあって、自分の、まあ、楽しいと辛いの境目をこの見極めてそれをやるんですけど、やっぱ筋トレ楽しいみたいで、私そういうのをなんか寝る前にちょこっとやってるから、本当だったらそういうプランクとか筋トレをした後に走りに行くとすごい代謝が上がるし、あのエネルギーも消費しやすいから、本当にダイエットしたかったらそれをしなきゃいけないんですけど、もう寝る前に限られたスペースでやるみたいなのがすごいなんかなんか好きで、そういう風にやってるんですけど。で、一つ結論ね、ここで。本当に痩せたかったら、やっぱり有酸素運動を中心に、ジョギング程度のスピードでいいからいっぱい走りなさいと。で、できれば筋トレ、おい、まただよ。できれば筋トレをした後に、走りに行くっていうのが一番効率が良さそうですね。はい。まあなんかツアー先、まあこれ言うと言い訳っぽいから嫌ですが、ツアー先に行った時にやっぱランニング出るって、だいたいまあライブ終わった後にちょっと走ったりする時あるんですけど、知らない土地をね、ひたひた走ってんの結構怖いんですよね。しかも東北なんか行っちゃうと気温がもう全然もう走るに私的には適してないから、もう全然嫌になっちゃって全然続けられないんですけど、夏の方がやっぱトレーニング楽しいですかね。夜はね、昼間は死んじゃうけどね、昼間にこう走るんだったら冬の方がいいかもしれないですね。あのウルトラダウンジャケットみたいなのをこうベンチコート代わりにね、ジョギングカテラみたいなしたらちょうどいいかななんて思ったりもしてますけどね。さあ皆さんはどんな風に日々自分の体に向き合っているでしょうか。私ももうそろそろ、体力が落ちてくるというか、もうとっくにですけど落ちてくる年齢になってますんで、やっぱね、テンションだけではいつまでも持たないからちゃんとやっていこうということで頑張っている最中でございます。ではこんな話をした後にこの曲を聴いてもらうの、ちょっと予定してた曲を変更しまして、これも結構いいエクササイズ、続ければエクササイズなんじゃないかなと思っておりますが、いかがでしょうかね。ではお聴きいただきましょう。荒牧亮でソウルフルよりパラダイス。 お聞きいただきましたのは荒牧亮ソウルフルよりパラダイスでしたね。このワウワウワワウワウワで、これ多分ねソウルダンスの中にあると思うんですけど、なんか窓拭きみたいな感じのを上上と下で右左みたいにやるんですけど、私それがなんか本当にやりたかったのは、わうわうわうわうわうわのところでそれやってくれないとか、そのサビの部分を全部振り付けてもらって、で全国の人たちにやってもらって、それを一個の MV にするみたいなの本当はやりたかったんですよ、発売前に。あーでもそれどころじゃなくなっちゃってね、残念できなかったけど、まあなんかそんなことがいつかでき、いつやるかな、やんないな、もうやんないかもしんないけど、この曲でもしコーラスがね入ったりするときには、やっぱりワウワウワウワウワウワウ窓拭きみたいな感じでねやってもらいたいですよね。まあね、11月の DVD が多分ね5月ぐらいになるかな。同じ監督に MV もお願いしているので、ちょっと完成が先の方になるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、5月ぐらいに発売できたらいいなと思っていたりしていますので、その発売の際には、コーラスの2人がやってくれているワウワウワをね見ながら、ちょっと思い出してやってみてくださいね。なんかねダンス苦手なんだろうなっていう人もいるんですけど、私からは皆さんのこと丸見えんですからね。でもなんかその振り付けって私今までそんなにやったことないからすごい新鮮なんだけど、多分ねみんな楽しそうでいいなと思って、これからもなんかいい感じの思いついたら、まあ私ねギター弾きながらやってるけど、あそうそう、バドミントンソングもね完成したらちゃんと配信しようと思ってますが、 AAO っていうね曲があるんで、 AAO の時はやっぱり右手上げて AAO でもいいし何でもいいけどね、やっぱこれも振り付けとかあったらいいですよね。まあ何せよ MV 作るのはお金が大変かかるので、まあ、かけない方法もあるんですよ。やっぱ、携帯で撮ったものを集めて、まあ、全くかかんないわけにはいかないけどね。やっぱ動画編集やってもらう人にはやっぱちゃんとその分払わないといけないけど、その、まあ、スタジオにわざわざ行って撮らなければ、その分は浮くわけだから、安く上げる方法はやっぱりありますけどもね。あるんですけどね。さて、まあ、先週しれっと海かけましたけれども、やっぱり3月、多分この配信は3月になると思うんですが、3月ともなれば、やっぱ私の中では大変、人生に大きく、まあ、皆さんの中でもそうかもしれませんが、戦争を知らない我らの世代からしたらやっぱり人の死というのはすごく遠いところにあるようで、すごく間近にあったりしていて、でやっぱ東日本大震災で起きたことっていうのは、地震津波ももちろんですけど、原発の事故があったりして、未だにそれは解決してないのにもかかわらず、どんどん天災はもう降りかかってきちゃうもんだから、やっぱいろんな意味でのこの対処が追いついていないというか、いう感じはやっぱ否めないですけど、海でその言いたかったこと、まあライナーノーツをね、そのクラウドファンディングにご参加いただいた人には読んでもらうことになるんですけど、多分その内容とちょっと同じ風に被っちゃうかもしれないですけど、やっぱ海でその言いたかったことっていうのは、慰めでもないし元気づけたいでもないし、なんて言えばいいの、もうでも一つしかないんですよ。もう絶対にそこで起こったこととか、その その人たちのことを忘れないよっていうふうに言いたいんですよね。やっぱ亡くなってしまった人が多すぎるので、全員にその支援が行き渡るっていうのがすごく難しいっていうことを現実的に、受け止めざるを得ないというかいうことになってしまって、やっぱ格差っていうのはどうしても生まれちゃったわけで、でもそれでも忘れないっていうふうに心に決めて生きるのとそうじゃないのでは違うかなと思って、まあ私根っこがねクソ真面目だからちょっとそのこういう風にしか捉えられなくて、こういう風にしか歌を作れなかったんですけど、やっぱ忘れないだけじゃなくて、そのためにその今を生きている人たちに余裕のある人が手を差し伸べていく、その助けが必要な人のところに行くっていうことをし続けるっていうのがなんか大事かなと思って思うんですよね。
およそ700メートル先、斜め左方向、高速道路。
何を言っても難しいんですよ。やっぱこう、やっぱ違うかな、やっぱこうじゃないかな、やっぱでもそうじゃないかもしれないし、また別の答えが出てくるかもしれないし、多分その受け止め方によって全然その震災そのものに対してとか天災そのものに関してとか生き方とかいろいろその考えが違うと思うんですけど、小学校の時に阪神淡路大震災があって、その時はもうすごい、まあ幼いながらもいろいろ思ったわけで、で大人になってからこう東日本大震災があって、まあその前にも大きな地震が各地で起こっていて、
まもなく料金所です。その先、分岐を左方向。
なんていうのかな、すごい難しい。やっぱすべての出来事に対してまんべんなく覚えてることはできないけど、自分の関わっているとか、自分の手が届く範囲の人たちには、のことは、絶対に忘れたくないし、サポートして続けたいと思うし、私にそれは余裕があればの話だけど、まず、その、私、ね、うん。毎年毎回何を考えても答えは出ないけど、今私ができることは何だろうなって考えると、震災から7年経ってやっと歌ができた時に、この歌を歌い続けて、絶対忘れないぞっていうことを言い続けていきたいなって。でもその忘れないぞっていうのをあなたたちも忘れないんでねという歌にはしたくないわけですよね。なんかそこが私のなんかひねくれてるというか難しい、その伝えたいことはもちろんあるんだけど強制したくないなんて言えばいいのかね、その塩梅が難しいんですけども、まあ、高速乗りましたよ、東北道。この東北道もさ、もう4月の7日だったかな、8日だったかな、その直前にもやっぱし、その余震が起きて、せっかく開通しそうだったのに延期になるかどうかみたいな時があって、やっぱ2011年に起きたことっていうのを、記憶ってどんどん薄れていっちゃうもんだけど、なるべくこう反芻してその中の記憶をなるべくねじ曲げないように素直に受け止めたものっていうのをなるべく思い出すようにして、大切なことって何だったかなみたいなのを自問自答していきたいなって思うんですよね。 でもその大切にしたいもの自体もやっぱ人それぞれ違うから、自分の意見をこう押し付ける気はないというか、だから海っていう曲は私が何を大、こういうとこかな、なんか説得力ないかもしれないけど、誰かがこういう思いをしてたんじゃないだろうか、している今現在もしているんじゃないだろうかって思いながら書いたりしたわけですね。私自身はやっぱ津波を経験したわけではないけど、自分の大切な人がもし海に飲み込まれてしまって、で亡骸にも会えない、もしくは会えたりした時に、会いたくなったらいつでも海に会いに行って、いろんなその人とのいろんな楽しかった思い出をたくさん思い出して、じゃあ今日も頑張るかって思いに行くのかなって。だから体には会えなかったとしても、魂はずっとそこにいてくれているよねって思いたいっていうか、ずっと私のことを見守っててくれるよねっていうふうに思いたいというか、そういう気持ちでね書いたんですよね。私が大好きだったおばあちゃんが亡くなった時に、やっぱずっと見守っててほしいなって思ったから、きっとそうなんじゃないかなって思って、まあだからフィクションなんですよねあの海はね完全にフィクションなんですけど、でもなんかそういう風にその人を思って思いっきり泣く日があってもいいし、その人を思ってめちゃくちゃ笑う日があってもいいし、なんかそういうことのお手伝いができるのかわかんないけど、7年経って書いた曲としては、まあ自分としてはすごいありったけの自分の中のものを全部ここに込められたかなっていう曲なんですね。まあこれを先週分で話すべきだったのか、今週でバッチリ合ってるのか分かりませんが、まあ前後したって別にいいんですけど、海に対する思いっていうのはそういうことでございました。これをでもライナーノーツにして言葉にするっていうのは難しいね話し言葉だからうまくいくってよくありますよね。だから難しいななんて思いますが、では改めてお聞きいただこうと思います。荒牧亮ソウルフルより海。 はい、お聞きいただきましたのは荒牧陽ソウルフルより海でした。そうそう、なんか言い忘れちゃったのが、その君っていうものを指しているのは海なんですよ。海自身、まあわかんない、何でもいいけど、私の中では海が君なんですけど、さらっていっちゃったんだよなーって。でも君にさらわれていったものが何であれ、さらわれたとしてもそこにいてくれるならいいかみたいな風に思いたいみたいな。すげえ複雑な、ちょっとその何、一人称二人称三人称いろいろあるけど、でもその大切な人のことをどこにもこう言ってない気がするな。あなたとかって言ってないよな。なんかね、ちょっとややこしいな、これ理解するのって思いながら、でもこういう風に書きたいしなって思って、そこの部分の葛藤も実はあったんですけど、まあ解釈は本当に好きなようにしてくださいという風に言うしかないですけどもね。そんな曲でございました。だからこれはまあできれば年がら年中歌っていきたい曲ではあるけれども、やっぱ3月には特に、2月3月4月かな、まあ、特に思い入れを持って歌いたいなと思います。はい、でバンドのメンバーもね、なんか私が見ている情景を理解しようとして、サウンドを作ってくれたりしましたので、バンドサウンドでこうやってまあオリジナルメンバーで聴いてもらう機会っていうのは多分ないかもしれないけど、でもやっぱこれをレコーディングした時とか、その一緒にリハーサルに入ってどういう風に作っていくかって、みんなで考えられたっていうのはすごい私にとって大きな大きな財産で、私はバンドを組んでないから固定のサポートメンバーはいるけど、やっぱりサポートメンバーはサポートメンバーなんだけど、サポートメンバーって言いながらもすごくその曲を彩るにあたってめちゃくちゃ考えて真剣に考えてくれる人たちばっかりだから、本当になんかメンバーに恵まれたなって思うし、私がさあんまりサポート感出さないでっていうのもあるんだけど、それをちゃんと真に受けてくれるというか、魂を込めて作ってくれるメンバーばっかりなんでね、すごいやっぱありがたいですよね。でそれをこうやって皆さんに聞いてもらえるっていうのが何よりも幸せです。本当に、音源を買ってくださった人とか、ダウンロードしてくださった人には、ね、感謝の気持ちでいっぱいですね。そういう人たちをたくさんもっともっと増やしていきたいななんて思ってますんで、皆さんもね、あの口コミをぜひよろしくお願いします。まあ、ポッドキャストは見つけてくれた人が聞いてくれればいいやって思うし、毎週配信しててもね、聞き逃す、思い出すのも忘れてたみたいなことにやがてはなっていくかもしれないし、わかんないけど、でも私も取り忘れちゃったりもあるしけど、あとね、喉が調子悪かったらやっぱり喋れないけど、マックスさんがもうやめましょうかって言われないマックスさんに言われない限りは、続けていこうと思っているので、ぜひね皆さんもお付き合いいただければなと思います。ではエンディングいきましょうかね。すげえ音だろうな、音。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはradio@ryoaramaki.com radio@ryoaramaki.com です。そして荒牧亮の、ライブ情報などはすべてホームページに載っています。荒牧亮で検索してもらいますと、ホームページはもちろん、ツイッター、アメブロなんだ、いろいろで、更新していますので、ぜひチェックお願いいたします。荒牧の荒は草冠の荒いに、牧場の牧、カタカナで亮です。決して荒牧の牧を巻かないようにお願いいたします。覚え方は 荒ぶる巻き場ということでね、皆様一つよろしくお願いいたします。そしてライブとかね、写真 OK にしてますので、節度を持って撮ってもらった写真は必ずハッシュタグ荒巻亮でもいいし、アットマーク XX 亮荒巻 XX、でね、タグ付けしてもらってもいいし、何でもいいんで SNS に拡散の意味を込めてアップしていただけたらとてもありがたいです。そんなところでしょうかね。ではお家まであと40キロぐらいかな。この後のね、進路が難しいのよね。外観使ってもいいし、まあ、できればカンナナ使いたいけど、外観、あれ外観使うとカンパチに出ちゃうんだっけ。首都高行ってもいいけどね、首都高高いんだよね。外観行こう。というわけで、左手に埼玉スタジアムが出てまいりました。イベントがどんどんね中止になっちゃって、収束時期が見えないっていうのが一番やっぱり怖くて困っちゃいますよね。皆様もできる限り、まあ外出するなんていうのは絶対に無理だから、まあ考えられる予防対策を無理のない程度にやって、そういうことに対策しつつも伸び伸びと人生を謳歌したいですよね。というわけで、残すところあと37キロでしたですって。ではちょっとそこまで行ってきたいと思います。今週もお聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターの荒巻亮でした。それでは行ってきます。まったねー。Dear